はい、今日の遥かなショーはまたまたスペシャルゲストで塩崎翔平さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。塩崎翔平です。映画を作っておりますね、はい、映画脚本をも書きますし、まあ、映画監督、あとは映像の、まあ、仕事を、まあもうここ15年ぐらいですかね、はい、やっております。はい、
どんな映画を作られてるんですか？
映画はですね、まあ長編という本編、この映画で劇場で公開した作品は、まあこれまで2本ありまして、どちらも奈良県が舞台なんですが、はい、一つは茜色の約束というタイトルの映画でして、もう一つは、昨年劇場で公開をしていた家族割という映画です。まあ、どちらも大手さんの映画ではないので、まあインディペンデントフィルムという形の、映画ですね、はい。
塩崎さんはアメリカで映画を学まれたということで、ですか、はい、そのあたり、はい、高校卒業してからどうやってそういう映画の道に行かれて、これ遥かなしはアメリカでも放送されてるんで、はい、どういうふうに映画を学まれたんで、今に至ったんだろうかです。いつ頃から映画をしようと思われたんですか？
はい、映画はそうですね、もう高校の時ぐらいから少し意識はしてたと思うんですよね。ただ、まあ、家族的には映画一家ではなくてですね、みんなで映画館家族で見に行くとか、週末親と行くとかっていうことはない家庭、家でも、まあ、レンタルをしてきて、これを見ようって言って毎週見るようなそういう過程でもなかったので、映画とはそこまで縁がなかったというのは、まあ、事実ですね、はい。まあ、その中でものづくりといいますか、まあ、美術、学校でも美術は好きでしたし、絵を描くこと、彫刻も、好きで、写真も好きでみたいな形で、一方では、中学校の頃から、ギターを聴き始めたりとか、高校の時にバンドをやったりなんかをしてですね、遊んでた人間なので、何か表現をするというようなことは、やりたいなとはざくっとは思ってたんですよね、はい。で、その時に、自分で自らパフォーマンスを、やるということと、なんかものを作って見せるというようなことを、世の中でどれもその自分の中では、これは何なんだろうとか、しっくりきてない部分も、あった中で、たまたま、映画館に行く機会があったんですね。もう本当に普通に見に行くということを、ほぼ初めてぐらいな感じで行ったんですよね。その時に暗闇になってですね、そこで2時間ぐらいこう喜怒哀楽をですね、表現している、そこには最初箱の中には全く何もない空間にですね、こんだけ2時間も見させるものができるのかというようなところ、たまたまその時見に行った映画が面白くなくてですね、なんだろうと思いながら、ずっとお客さんの表情というかお客さんの方ばかり見てたみたいなところがあって、自分は面白くなくても、これですごい真剣に見ている人もいているし、泣く人もいているんだよなとかっていうふうに思いながらですね、残酷なシーンがある場合は、顔しかめるとかですね、ここは一体何をやってるんだみたいなところから入っていったのが、そもそものきっかけだったとは思いますね。興味を持ち始めたというところ、それが高校生の時ですね。
その高校から大学をアメリカ選ばれて、それでその中でどんなふうに、例えば塩崎さんの場合だったら映像っていうふうにこう焦点を絞っていかれたんですか、うん、なんかきっかけがあったりとか、あのやってみて、やっぱりこうパブ出版とかよりメディアで出版とかよりも映像の方が面白そうやなとか、何かそのこうそこに絞っていかれるきっかけというか、どういうふうな絞り方されていかれたんですか、広がり方かもしれない。
はい、僕に関してはですね、もう、まあ、実際にもう一発目の授業から映画を作りますみたいな授業を取り始めたので、まあ、その時点で実際カメラ回して、まあ、自分でとにかく作ってみるっていうようなことをやって撮って、特にまあ編集している時に、まあ、つないでいって、その過程の中で、あ、これはおもろいとい う, もう直感的な、もうこれもっと やるはず やりたいとかっていうようなことはもう芽生えてしまったので、
うん
うん、特にそうですね、もう即決みたいな感じには なったんですよね。もうそれをもう、追求していくというようなことは、はい、
映像制作の道行くときに何をどんなことを学ぶんですか、機材の使い方とかもあれば理論もあれば、あるいはプロデュースとしてどういうふうに映像を作るために資金を集めるかとか、どういう人たちとグループを作ってやっていくかとか、いろんな学び方があると思うんですけども、これからもし映像制作やりたい人がいたとして、としたらどんなことをこう勉強したらいいとか。
はい、そうですね、まあ、その僕が、まあ、学生の頃とは、まあ、時代というか、その、そもそもの環境が全くもう違うふうにはなってはいるのでね、今はもうデジタルがそもそもまだ普及してない時でしたのでね、今はもうそれでもう映像を作る、まあ、スマホで映像を作るというような時代ですから、まあ、作ろうと思えば、まあ、作れるわけでして、まあ、やろうと思えば、まあ、やれるので、まあ、人からすると、まあ、モチベーションのすごく高い人なんかはもう自分で、まあ、何かしらをこう映像を撮ってつなげて、そして YouTube にアップしていくというようなことは、まあ、やっていく中で、それで何か注目を浴びて流れていくというようなことですよね。はい、ただまあその、まあ、いろんなね、その何を勉強するんだというようなことは、まあ、おっしゃるようにいろんな分野がその中でもありますので、ね、まあ、映像を撮る前に、まあ、そもそも のストーリー開発、ストーリーをまあ作るというようなことも、まあ、演出に特化したようなクラスも、まあ、もちろん技術的な、カメラ的なところであったりとか、まあ、音関係であったりとか、まあ、いろいろな、その中でも分野は分かれてますんで、その中でもまあ絞って、いかないといけないことはあるんですよね。
うん、
で本格的にやりたいというふうに、まあ思う方々は、やはり、一番いい進み方は物語を作るというような、ストーリーの作り方、シナリオの作り方、うん、まあ、そういうようなところから、入っていくのはとてもいいと思いますね。はい、まあ、そのモチベーションを上げるために、まあ、実際にこう作るという映像を撮って作って見せるというようなことも、まあ間ではやっていかないと、まあ、シナリオばかりやっ ていくと頭おかしくなってしまうこともあると思いますので、
うん、
ねえ、まあ、ただ一番重要なのは物語ですね、ストーリー開発なので、まあ、そういうようなことからやっていければ一番いいのですが、アメリカとかヨーロッパに関してはそのこのストーリーに関する学問というのはものすごく、すごい研究されていますね。でそれに関する、学びの場というものは、ものすごくあります。ただ日本は、うん、そこはすごく遅れているところですね、はあ、はい。
先取っちゃうっていうようなことが多い。技術じゃなくてストーリーっていう、ストーリーを学ぶと、
はい、技術から入ることが多いんですよね。でそればっかりになってしまう、うんうん、はい。だからまあ専門学校でやったとしても、まあ、作るということから入っていってしまうことがまあ多いのではないかという印象はありますね。そもそもの映画学、映画は学問であるというようなスタンスから入ってないんですよね、
うん。
一つの教科であるというそもそもの考え方があまりそのまだ定着はしてないと思いますので、うん、何かどこかのすごいあの専門分野みたいなところの印象付けがやっぱり多いと思いますね、映像関係は、
うん。
まあ、ただ歴史は浅いですが、まあ、そこに関してちゃんと学問的に学ぶことによってものすごく見えてくるところがたくさんあるので、うん、もっとそういう分野を やるべきだなという。でそもそもそういう学問としてないので教える人っていうのが、まあ、いてないんですよね。
ああ、
ね、その教える人っていうのは、まあ、作るのは苦手ですよね。でおし作れない人たちがいるんですけども、うん、ちゃんとその学問として存在しているので、あの欠かせない存在ではあるんですよね、その、
うん、
映画のフィールドにおいては、はい。
ストーリーっていうのは何を伝えたいとか表現っていう意味なのかな、筋。
そうですね、はい、うん、筋、まあ、どういう物語を、まあ、作っていくのか、まあ、小説でも同じですけどね、はい、うんうん。まあ、そもそも何をどう表現していくのかというようなこと、うん、まあ、ドラマ、まあ、欧米ではドラマという授業があるんですね、
うん
うん。このドラマという授業は、日本ではほとんどないと思いますね、うん、
ドラマ、うん、
これは何をどう表現するんだということを追求するもんですね。演技もその中には入ってはくるんです。自分の体を使ってどう表現するんだというようなことを踏まえて、うん、
じゃあドラマには、筋としてのストーリーもあるし、何を使って誰とどうそれを表現して人に伝えるかっていう伝え方も入ってくるっていうことなんですね、
はい、
多分、
はい、はい。それに何が一番、何を使ったら一番適しているのか、それが映画であったりとか、うん、テレビであったりとか、ラジオであったりとか、演劇であったりとか、うん、写真であったりとか、絵画、作品にしてしたらいいのかなのかどうかというようなことを、うん、まあ、根本的なその人間であるがゆえに唯一できる動物としてのその表現の探求みたいなものですね、
うん、それでいくと映画は手段であって、手段っていうかツールであって、それぞれこの表現したいものとかがあって、それをこうがその根っこがそこにあるから、映画につながっていくっていう感じだと思うんですけど、塩崎さんの場合それは例えばそれって何を伝えたいか、何を表現したいかって、どこに行ってるの、何を感じてその人がどういう人生だったかみたいなとすごくつながってくると思うんですが、アメリカに行かれたっていうこととその映画のストーリーとか、表現とかと、塩崎さんの場合は何かどういうふうにこう影響し合ってたりしますか。
うん、アメリカに行ったことによってっていうのは、まあそんなにはないんですけどもね、アメリカに行ったことによってその いろんな考え方といろんなやはり考え方をする人間は世の中にはめちゃくちゃいるというような、うん、そういうことはもう肌で感じてますし、自分が、まあ、その中で、まあ、アメリカでは外国人になるわけで、留学生の中でマイノリティになるというような感覚はすごく自分の中で根本的に今考えさせられたというところは、自分の作品作りの中ではやはり影響はしているとは思うんですよね。
うん、
僕の一番最初の映画でも主人公は日系ブラジル人の少年だったことがありますね。まあ、あれは自分が、マイノリティの世界に入ったことによる、そこに起こる感情であったりとかっていうものが、まあ、そこに彼女の主人公の中にはどこかしらやっぱり自然のうちに入ってるはずです
よね。うん、うん、そう、茜色の約束の映画のことですか。
はい、
うん、そこで確かに日系ブラジル人の子供が主人公というか、うん、でしたね。
はい、そのような形でですね、やはりなんか登場人物がに入れてみたりですね、自分がまあそういう、まあ、見てきたものと感じたものの、まあ、連続でそういうふうになっていくということなんで、まあ、アメリカがというようなことで、の影響というよりかは、まあ、いたことによる自分がどうどこで感じたのかということの連続で物語は作っていってるはずですよね。はい。